んですけど、その、それは勝手にやってよくて、ただその中で、その、言ってることから少しずれたことをやるときに聞くっていうイメージですね。
言われたことが例えば10個あったとして、で、それをそのまま全部やれば意味があるんだけど、
なんだろう、そのやるってさ、その別に言われたことだけやるじゃないじゃん、そもそも、その本流があって基本的に、そのなんだアドバイスとして一つ意見が入ってくるだけで、この本流を止めるっていうイメージじゃないのと、この言ったことを、なんだろうな、ろ過せずに入れるか入れないか話が違くないですか、
自分の思考でちょっと違う風に変換しちゃうのがダメって話、
そうっすね、だからそこを変換した方がいいんじゃねって思うんだったら聞いてほしいってことです、
ああそういうことですね。で変換したことをやってみました。うん、とはちょっと違うってことですね。その意見を。
あ、まあなんかそこでなんだろうな、変えて結果が出ませんでした。はい、なんかその変えるっていうのを意識してほしいってことですね。うん、そこを聞かずにやったんだけどうまくいきませんでした。あっていうのだとわからないから、はい、変えたらこううまくいくと思って、はい、もしやってみましたけど、まあなんかこういう結果でした。うん、って言ってほしいってことです。はい、
ちょっと、まあ、意図せず、うん、あのなんだろう。無意識に変えたりとかしてちゃダメだよねって
。あ、そうですね。
で、意識的にこういうふうに変えてみたんですけど、うん、こうだったらどうですかっていう話を、
まあ、うん、そう、そこに仮定を持って質問するのはめっちゃ OK だけど、はい、って話ですよ、
はい、
あ、そこで仮定持つんだったら変えて聞いてほしい、うん、ただそれをやっていいかどうかの質問は別にしなくていい、
はい、あ、そういうことですね、はい、
っていうイメージ、
はい、
なるほど。
スマホでメモします
そうですね。
僕はちょっと見解が若干違くて、僕が受ける側だったらどうするかなって考えた時に、言われたことをちゃんとやるんですよ、やっぱり僕なりに、うん、僕なりにできるだけ色をつけずにやる、でやったんですけどこういうニュアンスで合ってますかって確認は取ります。でなんでかっていうと、これ目的があって、要は自分の見てる世界とその指導者が見てる世界の違いに気づくためなんですよ。やっぱ自分が見えてないものが確実にあるんで、それを自分なりに全力で汲み取って言われた通りにやって、でも違うって言われたら何か見落としがあるってことじゃないですか。そこで初めて自分のフレームというか、その色眼鏡ですよね、その見えてる世界をアップデートできると思ってて、僕はそれが最大のコンサルティングを受けるそのメリットだと思ってるんで、僕はちょっとまあ似たようなことを言ってるんですけど、ちょっとそのアプローチが違うって感じですね。
言われた通りやって見落としに気づくために
そう、そう、色をつけたら何が見落としてるのか分かんなくなるじゃないですか。僕はなんか仮説検証のためにやってるんですよ、基本は、はい、うん、もっと言えば指導者が言ってることが別に 100% 正しいとも思ってないんで、僕は、はい、指導者の見落としにも気づけるんですよ、それをやることで、
はい、
って感じですかね。なんか他ありますか、質問でも言いたい、喋りたいこと、
喋りたいこと、
それか、まあじゃあこれについて聞きたいですとかでもいいですよ、なんかあれば、はい、
私最初その頑張り、みんなどうやって頑張ってるのかなって話をしたんですけど、その奈良さんの話の中でそのやること次までにこれ全部やってきてねって話があって、ただまあ何かしらの理由でできませんでしたっていう、そう言ってまあ頑張ってないんですよって言われちゃうとあれなんですけど、自分なり例えば時間を捻出してやってきたんだけど、まあ、10あるうちの3しかできませんでしたっていう時に、だからやっていけないんですよって なるとは思うんですけど、指導者からしたら、ただその何ですかね、そうやって例えば10あるうちの3しかできなくても、それはもう7でいないと意味なかったのか、それは進捗があるからもうちょっと次は何だろう、成果を出せるようにやってきて頑張ろうねっていう、あの時間というか効率化をするとかのやり方があるのか、あ、なんていうんですかね、うん、その何だろう、言ったことやってきてないじゃんってなると、指導者側としたらどういうふうに捉えてる
か、どちらの意見求めてます、ちなみに。
一旦
僕が喋りますそこで言うと、まあまず僕の場合結構どうしてもね、そのコーチングとか脳科学の理論ベースになっちゃうんで、そのなんていうのかな、やったかやってないかっていうのは結果論であって、要はなんて言ったらいいんですかね、 時間がなくてできませんでしたって、じゃあその人だけ例えば1日12時間しかないのかっていうとそんなことないじゃないですか。同じ24時間過ごしてるわけですよ。ってことは何かをやってるんですよ、代わりに。だから僕の場合はその進捗に対してどうかっていうのは正直二の次で、その人がその時間を何に集中して過ごしたのかっていう、どういう意図を持って過ごしたのかっていうところを基本理解したいっていうのが先に来るんで、そう、その上でその目的、何かの意図があって、例えば何でもいいですけど、何があるかな、なんかスポーツやってましたでもね、ゲームやってましたでも何でもいいんですけど、そのそういうのをやってたとして、じゃあなんでどういう目的でスポーツやってたのかって言われたら、例えば上達したいからだとするじゃないですか、仮に。だとしたら、じゃあその上達したい、まあそれもさらになぜなぜでね、あの大体5段階ぐらい掘れるって言われてるんですけど、あの掘っていまあ掘っていったとして、例えばね、まあ今時間ないんでやらないですけど、でその先に出てきた目的を達成するために何かを上達したいってなった時に、同じじゃあ上達するだったらビジネスっていうのも、まあある意味こう、まあ僕の感覚だとスポーツと一緒なんですよ結局。その人のそのスキルというか熟練度だとものを言うって思ってる。まあこういうパブリックスピーキングとかもそうなんですけど、そうなんかね、僕もわこの人めちゃくちゃ喋りうまいなとかいう人結構知ってますけど、やっぱみんなやってるんですよ。めちゃくちゃやってるんですよ。そうで、じゃあなんでやってるかっていうと、いやいややってんのかと、そうじゃないんですよ。好きなんですよ。好きでやってるんですよ。で結構これはあのね、僕の話聞いてる人は一流になる方法みたいな話とかで、好きなんですよ。やっぱ一流になれる人ってのは基本的に、そうだから単純にその人の好きな時間の過ごし方とか、その人が満たしたい何かの達成したい目的とか何かの意図を満たす方法と、じゃあ自分が取ってほしいアクションを関連づけるだけなんですよ僕のやり方って。だからその人をわざわざその人の時間の過ごし方を否定もしないし、僕はで説得もしないんですよ、うん、っていう感じですね僕の場合は、その指導者としての、コミュニケーション方法ってところで言うとね、っていう感じですね。まあこの辺はちょっと心理学のテクニックとかも入ってるんで、あのなんだろう、具体的なテクニックがねってなると結構いっぱいあるんですけど、でも主な方針はそんな感じですね。
関連付けてその別の宿題とは別のことをやってたことを、まあ宿題に近づけるみたいな感じですね。宿題と紐づけるっていうか、
まあそうですね。てか宿題って感覚もないんですよ僕は。どっちかっていうとただアイデアを出してるだけです、はい、こういう方法もあるよね。なんか僕はよく例える例え話として Google マップの例を出すんですけど、いや目的地があって現在地があった時にそのいろんなルート出るじゃないですか。なんか山道を行くルートなのか、なんだろうな、めっちゃ遅いけど鈍行で安く行けるルートなのか、それとも新幹線でめっちゃ速いルートなのかってあるじゃないですか。どれ行きたいのって話なんですよ。それが結構人によって違くて、なんで僕はそこに対してこういうルートあるよとか、ここで乗り換えるといいよっていうナビゲーションはするんですけど、これをやれっていう言い方はしない、してないよね。
してない
しないんですよ、してないつもりただ僕はこうやってるよとか見せます。そう、目の前で見せたりはしますけど、そうだ、そもそも机上の空論を相手に押し付けるってこと僕はしないので、うん、あんま説得するっていうニュアンスもなければ、その宿題を出すってニュアンスもないですね。まあこういうのやってみたらこういう結果になるんじゃないっていう感じで伝えるだけですね、って感じ。なんとなく伝わりますかね。なんか長谷さんも聞きたいです。
長谷さんがさっき言ってたそのこういうふうに言われた通り全部やるんですって話があったと思って、でそれは、その全部できなかった時にはもうそれは意味ないって思うのか、それとも一部分でもできてたら、まあ、そこから足りてなかった部分をまた次までにやってくれば、まあ、意味あるものになるっていう考え方であってますか、
ね、その二択をして何がしたいんですか。
そのやってないことに対して、あ、いや、それをやらなかったら今は意味ないけど、後で、まあ、時間、その次の日までにはできてないけど、3日後までにはできてたら、それはいいなってものになるとかっていうところをちょっと知りたかったですね。
質問のいいと、これどうですか。難しいですね。
意味があるかないかですか。
はい、
が知りたいですか。
10ある10の3しかできなかったら、その
指導者側として、
まあ、
本人として
結果だと思います。最終的にその、なんだろう、 えば、まあそうですね、全部そのままやればいいんだよっていうのは確かにそうで、その時間管理できなかった時に、
うん、
それが何て言うんですかね、何だろう、時間 その日までにはできなくてもその先までにできてれば、
うん、
同じこと言ってるんですけど
まあ僕は一応あれですけど、何か長瀬さん
は何か何だろうな、意味があるかないかで言ったら、まあ、別にありますよ、それは進捗あるなら、
はい、
ただそのまあそのやろうと思ったのにできなかったんだったら、はい、そこを修正しようって思う、
はい、
一生は結構大事、
はい、
だからそこで何か別に10って言われたけど3できたからいいんだって共感はしますけど、それはさっきの、
はいはい、
だそこで僕がいやそれでいいんだよっていう話ではないんですよ、これは。ユウさんとしてなんかそこでなんか本気でやろうと思ってるけどできなかったのをできるようにはしてほしいんですよね、そこで。さらにもう一個はその時間の関係上っていう言葉が結構引っかかってて、時間の関係上できないことなんて基本的にない
長田節が
話の中にもあったのに、まあ、優先度だと思ってて、その、
うん、
その今やろうとしているそのビジネスより優先するものをやってしまってるだけだと思うんですけど、
うん、
ただその自分が大切にしているものを超えられないものが多分あってて、ビジネスを一番にできない状態が、
うん、
まあ、生活の中にあって、
うん、
で、まあ、それを超え今はしょうがないから超えるんだって言ってビジネスを一番前にするのか、あのずっと2番のままあのなんとか他のものを落としてやっていくのかっていうところで、今は一番に上げなきゃいけないってなのかとか、そこがちょっと
なんかコーチング的な話ですね
いやもうそれはもう正解ないですよ、そんなの正直
まあね、
うん、いやそのゆうさんが2番がいいって言うんだったら、
はい、
2番でいい、
はい、
し1番にしたいならそれはいいってなっちゃうんですよ、それは。
まあそうね、まあそうね、
強制するものではないですね、
うん、まあそうね、そうね、いくつかそうねアプローチはあると思うんですけど、僕だったらあのもしそういう状況で来たんだったら、まず分かってる事実がいくつかあると思ってて、例えば一個はその優先度が低いから、その前回の伝えたアプローチをそのこっちが想定してたほどはできなかったって事実じゃないですか、一個検証結果として分かってることじゃないですか。だからそのうまくいかないアプローチを続けても、まああんま効率が良くないっていうのは分かるわけですよね、うん、だとした時にまあアプローチは変えますよね、当然。まあで一番やっぱでも僕がよくやるアプローチはあのその優先度一番大事なものが何なのかっていうところをまず明確にして、でそれを大事にする行動の一つとして、そういうビジネスの活動、ビジネスをやらせたかったらですよ、ビジネスの活動があるんじゃないのって僕は思うだけなん でもっと言えば結局最初に言ったようにそのやりたいことをやってるんですよ僕らは。もう誰かに認められようが認められまいがね、そうだからまあそういうことをやりたいんだったらそれでいいんじゃないとしか思わないんですよね、僕からしたら。ただそのルートのままだとあなたが想定してる未来に行く確率は低いよってだけなんですよ、それは教えます。そうただ最終的にじゃあその中でそのじゃあ一番手に入れたいものを手に入れるためのできるだけこうその人の何だろう才能というかそのあったルートはもちろん提案するんですけど、 その上でやるかどうか自分次第なんで、うん、っていうのを多分提案しますかね僕は。うん、だから事実としてただのメカニズムとしてまあこれをやればこういう結果になる可能性は高いし、でもやらなかったらこうなる可能性は高いしっていう事実を本当に整理するだけ、うん、僕の方針はそんな感じですね、うん、
まあそうアプローチは絶対変えないといけなくて、
そうだ、ね、
ビジネスで結果を出したいんだったら、うん、今のままその大切な思いがあって2番目の空いた時間でやるだったら絶対結果が出ないっていうのはもう事実なんですよ、
うん、
でそっから優先度上げた方がいいですかって言ったら、それはなんかマジで結果出すためだったら上げた方がいいとは言いますけど、
はい、
上げろとも別に言わないし
あれじゃでも上げてくださいって言われたらさ、
うん、いやそう上げたいならいい
ですよ全然。そうそうそう
そう、けどそれをなん別にとなんだろう大学行きたくないやつに勉強させられないじゃないですか、
うん、
そのレベルなんですよ、うん、
そう本当にそう
で、うん、でそのそれを、まあ、なんか3割やったからいいって思ってたらそれって現状変えようとしてないってことじゃないですか、
はい、
だからその気持ちはあんま良くないとは思います。
うーん、
ただその現状のそのなんだろう、それこそ本当に結果出して、まあ別にビジネスで結果出さなくてもその向かい合ってる言葉自体が気持ちいいんだったら別にいいんじゃないってなります。
まあ確かに
って答えです。
なるほど。
なんかタイムクエスト読んだら解決しそうな気がします。
抽象度高いなまた価値観の話でしょ。
そうです。
いや分かる分かる、言いたいこと分かるけど、
あれ優先順位つけてって
話。いやどうだろうな、そのまあそう、タイムクエストっていう本があって、聞いたことあります？あの、の中で、価値観の話が出てくるんですよね。鉄骨があって、その鉄骨の上に、もし息子と娘がいたら、その息子と娘をこうやって、両手で宙吊りにされてて、なんか悪いやつにね。で、どっちか片方を残せって言われたら、どっちを取るかっていう話が出てくるんですよ。で、それでどっちを大事にしてるかって、明確な価値観が出るよねって話があって、そう、そういう時に人間の本当の価値観が出るっていう話があるんですけど、まあ、そこのとこだけは確かに読むとちょっとその人の優先順位ってものがどうやってできてるのかっていうのは、まあ、参考には、ね、なるかもね。ただタイムクエストを読んで解決するとは思えない。参考にはなる。
参考には
あと話が面白い。単純に
単純に面白いですよね。
うん、まあ結構参考にしてるよ。
どっちも選べないってことはないってことなんですよね。
どっちも選べないのは、あの自分が誰にも嫌われたくない、罪悪感を感じたくないっていう優先順位ってことですよね。
うん
うん、
どっちかを話すってことですよね。
どっちかを、そう、どっちも選べなかったらもう両方落とされますよ。
ああそういうことです、
うん、
だからどっちかを選ぶしかない、
うん、そう、はい、とか、まあそんな話はねいろいろあるんでね、はい、そうそうそう、マイケル・サンデル教授だっけ、もう似たような話してるし、うん、どっちを殺すかっていうね、うん、そう、だから優先順位を変えたいんだったら変えてもらうようにお願いすればいいし、ね、変えたくないんだったらそれはそれで別に僕らは強制しないよってだけです、本当に。
いや、まあただ結果出る、一応早いのは優先順位を変えるですよ。
まあそうだね、
その自己認識の中での、そう、ね、優先順位を変えるが、まあ、正直結果は一番早い、ね、どんなノウハウ学ぶとかい
う。そうだね、それはおっしゃる通りだ。
ただそのためのノウハウっていうのは、まあ、いくつかあるんだけど、うん、まあ、そこを望まないんだったら、うん、まあ無理っすよ。
そうだね。
いや俺だって別にね、今遠い首が90って欲しいっすよ、もらえるなら。
欲しいんだ。欲しいんだ。
授かれるなら欲しいし、医師免許も欲しい。
あ、そう。へえ、すご
い。けど優先順位は低いから、別にそのための労力とか割かないだけ。
なるほどね。
いやでも俺はそのそういう話だと思ってます。
まあね、
うん。
時間は有限ですからね。
うん、俺の中では優先順位はちゃんと決めてる。
うん、
しそれが保たれるように、まあ、環境を作ったりとかはしてる。
うん、面白い。資産に富むテーマです。まさに。
いやでも本当にモチベーション上がんない人は自分の中の優先順位を上げる環境作りをするのが一番早い。はい、
そうだね。それは本当そう思います。優先順位上げればモチベとかいらないから。しかも
心の本心からそれが一番大事って言えるようにならないというか。
うん、
うん、
そうですよ。彼女の時間よりもビジネスを優先するんですよ。
そうだから、まあ、ここはね正解かどうか正直言えない、いや人の価値観だから、
うん、そうだね。
ただその結果が出しやすいとかっていうんだったら、まあ、そうなるっていう、まあ、事実だけは伝えてって感じですよ、うんう
ん、いいこと言いますね。
どうなんですかね、優先順位2番で結果の出し方どうやって出すんですか。
いや別に出るんじゃない、正しい方法をさ単純に正しくやれば出るんじゃないとは思うけど、その優先順位っていうのは結局さ時間をどれだけ割いたかっていうのによって優先順位が決まるかって言われると別にそうでもないじゃない、
うんうん、
優先順位と時間の量っていうのは比例するものではないと思ってるから、
うん、
うん、だからで量をさたくさん取ってもさなんか低品質な行動してたら結果出ないだろうし、そこはバランス取るんですよ、見せどころ
です。じゃあその優先順位1番に対して、
うん、
時間をかけることに幸せを感じてるときはどうするんですか。
時間をかけることに、例えば何、どういう感じそれ。
それこそ家族と一緒に過ごす時間が幸せなんだ。
あ、じゃあそれはもう味がしなくなるまで過ごしてくださいよ。一生
飽きるまでやれば、
そうそう飽きるまでやれば、どうせその家族をじゃあ助けるために、いややっぱ俺は金を稼ぐとか言い始めるんだから飽きるまでやればね、うん、そう飽きるまで中途半端にやってるから、あのいつまでたっても残るの、しこりが、うん、 止めるのはだから逆効果だからね、その点で言うとね、うんうん、とかまあいろんな方法あるだろうけどね。なんか
質問ですか。
どうぞ。
お三人に一つずつ聞きたいですけど、今日から毎日家に帰ってできるアクションプラン
一つずつ。ああなるほど。
どういう目的の、どういう目的の。
そうですね。
いや意味なくていいです。意味なくていいです。ただ今日のセミナーを通して話した内容を振り返って、おすすめの毎日今日からできる、誰でもできるアクションプラン
なんか試されて
る教えていただきたいです。
試されてます、ね、
すごい贅沢な
難題を突きつけられた。
申し訳ない。
誰から聞きたいですか。
あ、じゃあキメジャさん。
俺かい、
はい。
まあでもかぶっちゃうけど紙に書くですかね。紙に書くですかね。脳内転写ですね、ブレインダンプってよく言いますけど、まあそれこそ、まあ毎日って話なんで、まあなんだろうな、テーマが決まってるわけではないけれど、まあ大体その何かしら悩みってあると思うんですよね。とりあえずそれ書くっていうのは結構大事かなと思いますね。
ありがとうございます。
まあそれこそゼロ秒思考のやり方丸パクリでいいと思いますよ、うん、あれ本当に研究されてるんで、まあとりあえずそれその抽象度で聞かれたら僕そう答えますね。一回
ありがとうございます、
はい、
分かります。
どういうビジネスですか、まあ、今日のテーマで。
意味ない、
ね、そう意味ない。
まあでもいやあって、まあ紙に書くのはそりゃそうなんだけど、まあ一つ俺めっちゃおすすめのがあって、まあどうせみんなやらないんだけど。
いいですね。
ただそういうことを言い出さんなん
ですね。
いや俺はあれなんだよね、音声を聞くが一番効果あると思って。
ああそう
か、
それ
はそうだ。俺誰よりもやってるわ。コミュニ
ティの人には絶対言ってるんだけど、なんだろうな、これは結構僕なりには根拠があって、まあ、結局人間ってその環境になんか日常的に得てる情報、俺がそのなんだろうな、人間なんだろう、みんな自分ってものはないって俺は思ってて、そのなんだろうな、自分の周りにいる人たちが、多分なんか誰か話したことあるかもしれないけど、自分の近くにいる、またよく言うじゃん、5人の平均年収になるみたいな、それの抽象度上げた版なんだけど、自分の周り日常的に接してる人間が自分を評価してくれる人間、自分になろうとするんだよね、だから例えば親とかが学歴なんかいい会社に行くのがいいって思ってる人が近くにいるんだったらそうなろうとするん
だ
し、
うん、そうだね、
なんかその独立してなんか好きな時に好きなところに行く時、好きな場所に行くことを評価する人の周りにいたらそうなるんだよ。でこれは別に自分はどっちが向いてるとかじゃなくて、そういう環境になっちゃうんだよね、人って、うん、だから俺がその基本的にずっと昔意識してたのは、独立する前とか、大学生の頃に意識してたのは、もうそういう自分が行きたくない環境の情報をできるだけ排除して、行きたい環境の情報をできるだけ耳と目と、まあ触覚から、まあ触れる情報全てをそれに寄せるっていう。だから一番いいのは24時間365日ここでこの俺たちの前で作業するとか、一緒にここで集団行動したら多分ね絶対うまくいくんだよ、ここの人たち。けど無理やん、無理なんだよそれは。ね、無理だよね。だからそれにどうしたら一番近づけるかっていうと、その例えばこういう今日撮ってる音声とかをもう24時間365日聞いてた俺は、
ああそれは一緒だな。
そう、マジでこれは別に何かを勉強するとかじゃなくて、うん、耳から入る情報がそこの場のものである環境にずっとしてた俺は、だからその朝起きたらもう聞いてたし、その、まあ、このセミナーかもしれないし、まあそのまあ、誰かのコンテンツかもしれないし、っていうのをずっとかける。これはもう本当に能動的じゃなくて自動的にできる一番効果的な、
勝手に流れるから、
そうで、これのいいところはこれ書いたまま YouTube 見ていいんだよ、けど見れないから絶対に
聖徳太子です。
そうそうそう、いやなんか見ても見てないの気持ち悪くなってくるんだよね、俺の経験談なんだけど、こんなことしてる場合じゃないって
はいはいはい、はい、ああそういうことね。なるほどね。
そうこんなはずじゃない俺は、
はいはいはいはい、
このセミナーの前に立って話す立場のはずなのにみたいな感じになるんだよ ね、
ね、
うん、これが一番その俺はもう寝る時も聞いてた一時期、
ああ分かる。
そう、
いや どんどん公務員やってる自分がなんか、なんでこんなとこにいるんだってなってきましたね、
うんうん、まあ、特にねこういう場の音声だとちゃんとさ自分のさその場にいた当事者意識が残ってるから、
だから今日の音声マジでいいと思う、
うん、それは分かる、
うん、だから、まあ、配布されるか分かんないけど、まあ、するのかな。
いや勝手に撮ってる人もいます。え、あの著作権フリーなんで大丈夫です。
そういうのを本当に24時間もうリピート、うん、し、それができるように俺はスマホのアプリとか変えてた、なんか、
うん、
それ音声編集してなんかそのアプリに入れるとか、なんだろうな、 その俺一人暮らしだったからもうずっとかけてたし、っていうのがまあ一番なんか何を目指してるか知らんけど、あの一番いいアクションプランだとマジで思ってる、
うん、ありがとうございます。
なんか確かにすごい、うん、めちゃくちゃいいこと言うな。
いやマジでこれだけで人生変わるよみんな、
うん、いや確かに紙に書くは結構いい、そっちが前提だった気がするんですよね、うん、僕それ当たり前にやってたから、ね、
そっかそっか、そ
なるほどね、うん、
でこの音声はマジで何でもいい、本当になんか学ぼうとしなくていいんだよね、
うんうん、そうだね、ちょっとしたキーワードとかだね、うん、がちょっと入ってきたりとかそのぐらいでもいいからね、
無限イヤホンですね、まあ、イヤホンじゃなくてもいいんだけど、
それはわかるな、
まあ、人と暮らしてる時はね、なんかイヤホンとかかもしれない、
まあ、片耳でもいいですよ、なんなら
俺だって AirPods Pro 3台持ってるもん、そ
うやばっ
マジマジマジマジ
なくした時を、
いや、あの充電切れた時
を、あ
もう、はいはい、遠征とかの時マジでずっと聞いてるから切れちゃう全部、
そうですよ、俺も有線に しました
もんあ、そうだ、最近有線だね、
あ、そうなんだ、
そう
気づかなかった、
それはね、いや、環境大事だね、
そ, うそれも環境整備してるわけじゃないですか、俺たちは、ね、こっちは2つ3つ持ってて、俺はわざわざ優先してるんですよ、
そうだね、
そこでその環境を途切らせないように
確かに
するっていう仕組み作りする、
確かに、俺もなんか昔最初にもらったコンテンツ全部 YouTube だったから、あの、まあ、通信かかるじゃないですか、うん、でもソフトバンクって YouTube タダなんですよ、だからわざわざソフトバンクに変えた
んなるほどね、
無理やり聞けるように
みんなやってんなすごいな、
とか動画ダウンロードして音声だけ取り出すとか俺はめっちゃやってたね、うんうん、しそれをしかもなんか途切れないようにわざわざ繋げて編集して、
へーそこまでやってた、
そうそうそう、
いやそれぐらい俺は大事だと思って、
やる人でもいる、他にも知ってる俺そこまでやる人、
しこの間聞いたじゃないですか、僕圭介さん音声何の
アプリ聞いた、そうだね、
あれ使ってますかね今俺、
あそうなんだ、
そうなんですよ、
へーそう、あれ実際めっちゃ
入ってる、いや俺は良かったですね、
うん、ね、うん、バックグラウンド再生できるしね、
それはめっちゃおすすめだから、うん、よ
よまあ要するにだからここ3人のコミュニティに全部入ってくださいってこと
そんな感じっす、
じゃあみんないいこと言いますね、うん、なんかなんだろうね、
書き出す
オフィニ
ー、でも僕じゃあ被らないように言うんだったらすぐできるアクションだったらやっぱアイマスクとミリセンじゃない、
おーそうですね、
うん、いやこれはね知ってるけどやってない人いると思うんだよね、多分この中にマジで変わる、本当に変わる、そして耳栓に関しては絶対に自分の耳の形に合うものを見つけるのが大事、だから10種類ぐらい一気に買って一番合うやつを使えばいい、硬いやつから柔らかいやつまで、もうマジそれだけなんだよ、寝る環境だと整える、その付随してちゃんとその布団を軽くてあったかいやつにするとか、ちょっと空気が通る道を作るとか、それもやりつつね、部屋もできるだけ真っ暗にするとかね、難しいんだけどねそう、うん、あとまあね当たり前だけど冬は加湿器やってるし、うん、
アクションプラ多いですね、
うん、
アクションプラ多いです
ねいや新環境
とかだ
そう、寝る環境となるもう自己投資の一番僕は最優先事項そこだと思ってる、正直、うん、そこ整えてから自己投資って言ってって思ってるから
なるほど、
そのぐらいリターン高いマジで、そう、そこだって奥さんの喘息も治ったもん俺それで、
えすげえ、
え何
僕が個人的に半年前ぐらいから睡眠マスターチェックシートっていうのを作ったんですけど、それオープンチャットに貼っていいですか、
あどうぞどうぞさすが
ありがとうございます、
競争、
左側に睡眠のためにやってはいけないことを25個書いてあって、右側にやった方がいいことを25個、うん、まず左側からやっていくっていう、
うん、まずマイナスをね、
うん、
あとそれもでも一つの環境だよね、やっぱ ねチェックリスト化するっていうのは、
うん、ありがとうございます、
いやいやいや、まあ、この勢いで他にある人、
うん、
なんか話したい話してほしい、何でもいいけど
聞いといた方がいいですよ、
人参の話、なんもないな
僕がちょっと聞いてみたいのはこれ 0.5 秒で多分起こる話なんですけど、あなたは何人ですかって言われて何が出てきます、一番最初に
日本人、
みんな日本人が出てきます、
うん、
人参がありました確かに気づかなかった謎々だったのか、
あ
ーすごい何それ、高度な
テクノで回収して
やば、全然そんなにいなかったんだけどえ、みんな日本人マジで、
僕タイ人かなって思って
。ああでも、
は
い、
おかし
い
やん。
いや最近疑ってますマジ
で。あのねそうそれなんですよ。でも それすごく大事で、うん、あのだでもさそれ最近でしょ。だって、
ね、
清水くんのその話って行く前までは
行く前までも日本人
でしょ、はい、でもなんか日本って行きづらくねって思ってたでしょ。
思ってました
でしょでしょ。いやそういう人がいるはずなのよ絶対この中に もっとたくさんなんだけど自分は日本人だからってアイデンティティ持っちゃうとその枠組みを超えたりとか、まあ、もしくは別に日本その抽象度変えてもいいのよ。例えば地球人ですでもいいし宇宙人です。宇宙人って別に地球外生命体のことじゃないから宇宙に住んでれば宇宙人だからそうとかなんだろうね。じゃあ自分俺はもう俺の国俺っていう国の王ですでもいいわけよ別に。そうそうそうさっきの国の話じゃないけどこれね正直全然アクションプランとかじゃないんだけどあの日本人ってアイデンティティは遠ざけた方がいいと思ってる個人的には、うん、国民のっていうワードがもう連想されちゃう日本人って思った瞬間に、うん、関係ないからそうっていうなまあな何人もいいんだけどね本当に社会人でもいいし
社会人
沖縄人でもいいしね千葉県民でもいいし何でもいいんだけどそのパッて出てきたのが今の自分が一番臨場感を感じるそのリアリティを感じるアイデンティティなんですよ、うん、で別に日本人が悪いって言ってるわけじゃない日本人でもいいんだけどこれをそのバリエーション増やすっていう感じ、うん、日本人でもあるし宇宙人でもあるしみたいな、うん、そうだから日本人っていうアイデンティティ強く持ってる人とかはオリンピック見るのが好きだったりとかね、うん、あのやっぱするからさ、うん、そう全然興味ないんだけど個人的にはねいや悪い悪いって言ったわけじゃないよそうで興味ないんだけど、うん、みんないいじゃんみんな優勝じゃんって思っちゃうからねすごいちょっともうちょっと何か言ってください
えそんな無茶ぶりあります
まあだからあの、うん、おすすめさっきのそのなんだっけ国を作るみたいな話あったじゃん、うん、あれのまあある意味具体的な一つおすすめアクションとしてはもう日本人ってアイデンティティを一回遠ざけてなんかどんなアイデンティティ持ちますっていう話、うん、結構これも割と、まあ、じわじわ聞くタイプだけどね漢方薬的なおすすめっすねっていう間をつなぎましたけど何かありますか他にちゃんと紹介してるじゃんあなた何人
ですか書いてるあなんか書いてある本当
だあ、はい、
めちゃくちゃ今回のセミナーと関係なくて恐縮なんですけどでもちょっとあのケミタさんの元でブログ学んでるんですけどエクセルでいろいろ情報提供して収益化できないかなっていうコンテンツを考えてるところで
マクロめっちゃ強いですよ
へーなんていうのかな一回これをビジネスとして回していくうちにこのエクセルを教えるっていう労力が発生して結局肉体化、うん、肉体労働っていうか労働的な何かようなちょっと枠組みを作ってしまっているような気がするんですよ、うんそれでどうやったら抜け出せるかなって考えたときに、うん、なんだろう教え合う環境とか、うん、そういった周りで勝手にどんどん成長していくような環境を作れたらいいなと思っているんですけど、うん、なんかそういうこの皆さんお三方はお三方っていうかなんかそういう環境作りうまそうだなと思って、どういうふうに意識してるのかなと。すみません全くセミナー関係なくて
いやめっちゃいいですよ。いや僕は結構一つ答えがあって、はい、それあれですよね、マクロを教えることをコンテンツにしたいってことですか。
あ、そうです。
そこはめっちゃ一つちょうど言いたかったことがあって、さっき
ほう
そもそも労働は別に悪じゃないんですよ、
はい、
ただ時給労働は悪なんですよね。でそれは何でかっていうと、まあその、まあ、さっきの資本主義の話だけど、なんだ労働時間の、まあ、その読むと分かるんだけど、
はい、
体力の回復の量の金額しかもらえないんですよ時給労働って、はい、1000円1時間働いて1000円もらうってことは1000円分 の、 その回復がかかるから払ってるだけで原価なんですよこれって。でじゃあこれは良くないよねってなった時に、ただ労働で、まあ、多分みんな商品の定義とか分かりますよね。
商品の定義、難しい話だ難しい話、商品の定義、はい、
商品の定義というか、はい、その
言える人、
まあ、そうですね、なんかその、まあ、お客さん の、 その叶えたい未来の価値移動の距離なんですよ。でここに対して課金するってのが基本的な僕の考えで、 そこに対してロードするにしても、これ価値と使用価値っていう違いがあって、あの使用ちょっと難しいか、あの
講義だ
自分が働くって言っても、それを、じゃあ誰々さんが1時間働くから、この金額ねっていう働き方じゃなくて、これを実現するから、その分の金ちょうだいっていう風の言い方だったら、別に働いても大丈夫です。きつくならないです基本的に。なんか意味わかりますこれ。
積み上がるかどうかって話。
なんですか。
積み上がるかどうかって話。
いや、積み上がるかじゃないですよ。お客さんがどこに対して金払ってるかですね。だからその時給月に10時間ぐらい働くからこの金額ねって言われてるのか、これが実現できるからこの金額払うよって言わせるかの違いですね。
なるほどね。
ここはめっちゃ明確にそのお金を請求するときに言わないとダメです。
なるほどね。
どっちで納得させてるか。
うん、
一番簡単なのは、月に10時間働くから1万円ちょうだい、
うん、
言いやすいんだけど、これでそのマクロのやつをやるんだったら絶対やめた方がいいんだけど、
うん、
そのマクロのやつで例えばこういう、そもそも売上が2倍になりますよね、だから30万円の価値ください、うん、って言って働くんだったら別に大丈夫です、
うん、なるほどね、
うん、またこれはなんか求めてる答えとは違うかもしれないんだけどただ そこでやれば別に働いてもその辛くないです正直、うん、
はい、
って感じです。で今のが価値と使用価値って言って、その、
うん、
その実際価値ってのは原価、うん、で使用価値ってのは使った時にどういう効力が得られるか、でどっちの価値で課金するか、
うん、
ってのをめっちゃ意識する。でビジネスやる時ってのは使用価値でお金を取らないと基本的に、うん、辛くなる、
うん
うん、
その原価の対象としてもらうといつまで働いても、
うん、
だって100円で仕入れても100円で売ったらダメじゃないですか、
はい、
その価値で仕入れて使用価値で売るんですよ基本的に、
うん、
っていうことを、その中身は正直その自分の労力だろうがコンテンツで、その電子コンテンツかってのは最初はあんま関係ないし、
うん、
その電子僕の考えですよ、これは電子コンテンツにそのなんだろうな、縛ると結構うまくいきづらいって感じがします、だからその働くか働かないかじゃなくて使用価値で売ってるかをめっちゃ意識するといいと思います、うん、
なるほどね。
あのお客さんの、お客さんか、なるほど。私の場合で言うと、このマクロの教材を作って、うん、マクロ この利用してもらって、その お客の、うん、その職場とかをそういった環境を変えられるよっていうことを教えてあげて、それを実際にやってもらって変えて、ちょっと環境を良くしてほしいなっていうか、うん、そういった未来に行ってほしいので、
そうですね。だからそこの、どう良くするかっていうのをお客さんが納得できて、それってまあなんだろう、10万の価値あるよねってマジで思えるんだったら買うだろうし、
うん、
いやそれがもし働く時間が別に1時間でもいいわけじゃないですか、
うん、
1時間で、あ、なるほど。一応私の中では、うん、例えばこの教材を自分の考えているのがマクロの教材で、この方のマクロの能力を向上させて、
あ、もう教材売るってのは決まってるんですか。
あ、そうですねって考えてたんですけど、もしかして枠にはまってましたかね。
まあちょっとはまってますね。いや僕はその前で、まあそれどう思います、ケスケさん。
いやどうだろうな。その目的がちょっと確認したいんですけど、
だから働きたくないから、その、はい、なんか時給労働とか抜け出したいから教材売るになってるんだったら、もうちょっと引いて考えてもいいんじゃないっていうのは僕の意見ですね。
もうすでに売れてるんですか、そのサービスは。
いや、今作ってるところですね。
あー、
はい、っていうか、
直接教えるサービスとかはないんですか。
直接教えるのも考えたんですけど、
はい、
直接教えようと思ったら結局例えばお客さんが3名増えたとすると、
うん、
1人当たり使っていける時間っていうのは大体 1週間あたり大体1時間あれば、
はいはいはいはい、
週3回の3時間の労働が発生するな
っていうので、はいはいはい、
多分最初3名でもきついんじゃないかなと思って、どんどんコンテンツも改良していかないといけない
し、なるほど、
そういったことをずっと積み重ねていくと結局フローからはかけ離れてるんじゃないかなって、ちょっと作りながら疑問に思ってしまったので、コンテンツを作っていく、ビジネスとして発展させていくうちに、なんかフロー化していくっていうのがちょっと見えてこなくて、
いや単純に、でもいや分かんないですけど、はい、僕はただ思いついたことを今言うだけですけど、
はい、
その初めて別に有料でも無料でもどっちでもいいですけど、そのなんか誰かにゼロから教えるのを全部録画保存してそれをコンテンツにしちゃったらいいんじゃないですか、そのまんま。うん、それは労力も少ないですし、
お客さんにいたら週3時間かかるっていうのが時給労働なんですよ。それって週1時間の時間を取るからこれ買ってねっていう売り方してるわけじゃないですか、うん、
そうですね。
それがよくない、その売り方だと確かにきついですね。
うん、うん、もうそうねじゃないですかね。だからそういうなんか自分のだから労働が何かの形でアーカイブされていくような積み上がっていく形だったら、別に僕は最初のうちはまあちょっと長瀬さんと若干角度が違いますけど、
はい、
僕は全然やってもいいと思ってるんで、うんね、まあ、うん、僕結構そういう感じじゃないですか、割と普段やってることをそのまま出してるじゃないですか。
確かに。
そうそうそう、作んないですよわざわざ。だからあんまり、うん、だから結果楽なんですよそうした方が、
うん、
でプラスしてそのまあ教材があった上で実際にこれをじゃあ例えばその、まあ、効率って観点でいくんだったらやっぱ大口ですよね。大口捕まえたいと思うんで、あのなんか社員を雇ってるようなね法人に刺さるようなルートも用意しておいて、でまあこのコンテンツが良かったらあの私が直接なんかその会社のね研修とかもやってもいいんでって言って、じゃあ1回何十万ですとか何百万ですとか法人相手だったらできると思うんで、うん、僕だったらですけどね、僕だったらそういう感じかな。うん、なんか、うん、あ、どうぞ。
自分の今やっているこの考えている教材の内容を動画化して、
うん、あ、そうそうそうそうそうそうそう、その壁に向かってなんか何もないところに向かって話すんじゃなくて、普通に人を相手に教えていく様子を全部保存する。それでその人ができるようになったら、だってそれで正解じゃないですかもう、
はい、
うん、っていう感じですかね僕だったら、
はい、うん、なるほどですね。確かにその人だけのサイトみたいなのも出来上がりますし、
そうそうそうそうそう、
そう
何よりのね成果物というかね実績になるし、01だったら結構まあ労力的にはねもちろん最初多少かかるのかもしれないけど、僕はそれ持続性考えたらそれあるかな、
うん、新しい視点が増えました。すみません、手見さんからもいいですか。
どうぞ。いやまあなんか先に聞いといた方がいいかなと思って。いやそのなんだろうな、最終的にそのどこを目指すかっていうので、まあもう本当にフルを目指したいですと、1秒も動きたくありませんと、うん、言うんだったら、あの、まあ、当然ながらその価値の中から自分を消すしかないですよね、自分のことを。
はい、
うん、まああのそもそもそのさっきの時給労働になってないかとかっていうのを前提にしてですけど、なった時に最終的に売るものってまあ大体僕らの場合って大体3つに分かれると思ってて、なんだろう、まあ大体マンツーマンか一対一のコミュニティ形式か、まああとはもうコンテンツバラ売りかみたいな、まあ、大体そんなもんじゃないですか。で、まあマンツーマンは当然マンツーマンそれだけ時間かかるんだけど、うん、でコンテンツバラ売りにした場合ってまあぶっちゃけ自分はいないわけですよ、渡したら終わり、
うん、
で本当にゼロを目指したいっていう、まあそこは目先の視点でね、ゼロを目指すって言ったら、まあ、ここを目指せばいいと思うんですよ、
うん、
コンテンツバラ売り。ただいきなりこれ作っても大体滑るんですよ、
うん、
なので、まあ、そういう意味では、まあ、教科書みたいなことを言うんだったら、まあ、最初にマンツーマンみたいなことをやった上で、さらにこう教材に反映させていくみたいなことをやった方がよくて、でその過程の中で多分さっきケスケさんが言ってたような自分がこうなんだろうな教えてるものとか副産物みたいなものをコンテンツ化してどんどん貯めていくってこともできると思うんですよ、うん、なので本当にここ目指すんだったら最初にコンテンツをちゃんと作っていくっていう姿勢が大事なんだけど、その過程の中でマンツーマンってことを混ぜ込んでいってこっちの価値を高めるみたいなっていうことをやっていくと迷わないんじゃないかなとは思います。はい、なんか答えになってますかこれ。
です、
はい、
ありがとうございます。
さすが、噛まない
噛まない
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 噛まない。
あのそろそろ多分みんな眠くなってきてると思うんで、もうラストなのか、
まあ、
コンテンツをなんかアップデートしないときに、ね、
アップデート、はい、
あの動画とかで撮っちゃうと、うん、結構なんかもう一回一から喋ってみたいな感じで、
アップデートな、どういうコンテンツをどうアップデートしたいんですか。
なんか恋愛系でやると、
うん、
まあなんかあのちょっとノウハウやり方変わって、途中の部分で、
うん、
掲示板とかのやり方変わった、
うん、
この部分でなんか変えたいなと思って、
うん、誰向けですかそれは。
ユーザー向けです。
ユーザー向けだったら普通にその なんていうのかな、原理の部分は僕だったらですよ、原理の部分は変わんないんですけど、今はこういう仕様になったんでこういう風にやってくださいっていう補足の動画を撮っちゃいます、うん、で変わらない部分はあると思うんですよ多分。そこはそのままでいいじゃないですか。めんどくさいし、そこはもう一回説明するの
自分の中であんまりなんかまだ原理とかが固まってない状態でちょっと発信しちゃってたのが
あって、あ、原理がないんだったら別に撮り直してもいいんじゃないですか、うん、うん、だから原理みたいなものがあるんだったら、そこは僕はそのまま使う、むしろ実力証明になるんで、それってその僕の提唱している考え方ってアップデートしても変わらないでしょっていうね、実力証明になるんで、僕はそれ利用しちゃいますね、むしろって感じです。なんか他の方は大丈夫ですか、なんか聞きたいとか。
いや、僕ですか。いや、もう別に取り直したくないっていう前提ですか、それは。
いや、なんかその持続可能な形にのコンテンツの作り方
が、まあでも無限は無理じゃないですか、うん、もうだから別に無限無理じゃなくて、
まあ、持続可能って言ってる時点で、じゃあ持続そのテーマ選びからそうしないとダメですよねっていうか。
そうですね、
うん、
もうだってそのアプリの仕様なんて持続可能なわけない
いや本当そう思う。
だからまあ全体像というか、なんかその原理的なところから
原理が変わるんだったらもう取り直しますね、それはさすがに。
原理が変わるのはそうだね、確かに全部変わっちゃうもんね、話がね。
教えが変わるわけです
。そうそうそうそう。新しい今日新約になるわけですよ。旧約から。
旧約を流用してね、新約作れないです。さすがに。そこまで行くんだったら取り直しますね。
うん。うん。それはそう思う。
でそのなんだ仕様変わったぐらいだったら、それこそその動画の
仕様変わったような否定したやつがやっぱこっちの方がいいやみたいな。
あ、そうか、それでも別に全然なんか動画なんかで言ってるけど変わったんで次の動画も一緒に見てくださいの。逆チェつけて動画の上とかに、うん、下にこっちも見てねっていうぐらい、うん、
割とラフでいいかな、
うん、ラフでいい
じゃ
ない
。そう
なんかロードマップ型の動画に しちゃってたんで、なんかちゃんと順番通りに構成作ってやって感じだ
ったかな、うん、まあガイドがあればいいんじゃない
ですか、
うん、
その逆チェつけてたらいいんじゃないですか、
うん、
それがあまりにも分かりづらいんだったら、うん、まあなんとかしますけど。
確かに確かに
別にそんな動画撮り直す大変ですか。
いや、
やればいいんじゃ
ない何の質問や
今はでも本当にそのどっちかしかないし、別にどっちもその大差ないから。
なるほど、
難しいですじゃないですか、
はい、さ最後にいいですか。
はい、どうぞ。
ここにいる全員が今参加しているオープンチャット、今後どうしていくかっていうのを聞きたいです、はい、解散するのか、そうどこかに
オープンチャットか。オープンチャットは別に、まあ、解散する理由はないですよ。もしかしたら第2回あるかもしれないですよ。
積極的に解散はしない
っていう。積極的に僕アウトプットの場として使いたいなって勝手に思ってるんですけど。
インプットはしないって。
インプットからインプットはできないでしょ
う。アウトプットしてインプットしてっていう
感じしたいな。なるほどね。ああ、それは全然いいと思いますよ、本当に。なんか。それこそそれでみんなのね、なんか士気が上がるんだったらいいと思いますし、うんうん、
今日も音声聞きました、
うん、あてかでもあの感想は普通に欲しいっすね、やっぱりどうだったのってこの前代未聞の誰も予想してなかった内容になった感じがあるんですけど、
そうですね、
そうこれをちょっとこうこの凄さを伝わらない人に伝わらないっていう前提でなんか伝えてほしいね、ツイートとかしてくれるとね嬉しいよね。ね、
うん、たくさんは希望って感じ。
ツイートしてくれたらあの多分僕ら全員リツイートします。まあ、こぞって、そしてみんなフォロワーが増えるっていう。
なんかハッシュタグとかつけるんですか、うん、意味ない
セミナー。ああハッシュタグ意味ないセミナーって確かに意味わかんないよね。いいかもね。あじゃあそれで。
じゃあハッシュタグ意味ない。
じゃあそれでハッシュタグ意味ないセミナーで、あとまあ僕らのあの。ID とか載せてもらえばあの、ねうん、通知来る
んで。ああそうです、ね、確かに、
うん、
それがないとつぶやいたら分かんないですよね。そうそうそう、
いやマジ何でもいいんだよ本当に。なんか印象に残ったところとかあればマジで永田さんが地上に降りてくれるつもりがあるんだったら第2回があるかもしれないんで
地上
そう、まあ、なかなか地上降りないから、
ね、降臨されるねかもしれない降
臨ね、まあ、感想の量みんなが良かったっすって言ってくれたらあるかもしれないですね。
やだやだ
3人乗せてね、20です。 23人分のね、良かったです、
ね、そうえなかなかよ、23人 ね、 そうね感想が、ね、来たら
涙出るかも。
多分実際リアルなこと言って10人ぐらいかなって言ってたんですけど23人パーフェクトにしたらちょっと感動
する、ちょっと感動するよね。確かにね、2対8の放送が超えたいよね。
超えたいですよね。
それは夢あります。
ありますよね。
まあでもこんだけね、何のしょうもないって言い方よくないか、うん、何だろう、何の目的もメリットページ何もしてないものに来る人たちになったら、
まあ確かに
行動力やばい。
まあそれは思います、それは思います。
標準くらいだね、なんかいっぱい来たん
ですけど、そう思います。
わかんないですよね、うん、なんだかんだ言ってあと4分で、
ね、ああもうやばいっすよ、ね、そう、まあだから感想はもうおのおのツイートなりあとはそのこの後の酒ラバであのもう話してくださいみんなで。はい、その雑な締め方でいいですか、なんかあります。
いやナイス
どうですか。
ないですか。
ないっす。
ないです
。オキチャーはもう好きに
調子に変えないですから。オキチャーは本当にあの普通に、うん、はい、
まあそれこそね、なんか
もらえばいいと思う、
つながりにはなると思うし、
そうそうそう、
なんか感想とか聞かれたらフォローするのか。
まあ、そう、あ、それはします、それはします。はい、
まあツイッター全然使ってないけど、
はい、
最近アヒル100匹と風呂に入ったツイートとかしかしてないけど、はい、全然なんか
何100匹です
か。あ、ごめんなさい、おもちゃのアヒルと、
ああ、アヒル
最後に聞いときたいことある人います。
大丈夫ですか。まあ、あったらあの酒場で聞いてください。
また、
また、はい、
写真撮りますか。
写真撮る。この狭い中で。
ビル出てからの方がいい。
ビル出てから。
そうかも。
完全撤退なのであれば結構シビアな。
あ、じゃあ最後に、分かった。じゃあ今日の意味ないセミナーに期待した意味のなさを期待通りちゃんと、もしくは期待を超えて体験できた人は手を挙げてください。おお、やったー。
言わせてる感。
やったー。
大成功。
っていうことにしとこう。
おめでとうございます。
じゃあそんな感じで終わります。ありがとうございました。